メッセージは離心法則と題しまして、旧約聖書第一律王記17章8節から16節です。まずはじめに13節14節を宣言させていただきます。エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アーメン。今日主が立ちなさいと言われる離心法則を感謝いたします。シドンのヤマメのように干ばつの時であっても、最後のものを主のために、しもべのために捧げる信仰を持ちたいと願います。私たちの思いを、時間を、言葉を、物事をまず第一に主に捧げる、この幸いに預かる私たちとなりますように。それではパスタ、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしい主の御名を褒めたたえます。主は昔も今も同じです。今もこうして今この時この場所において、この時間にも生きておられ、働いておられ、そして主と全く心が一つになっている人、特に、ね、主に対して第一に考えようと、そういうのような人たちを、目を見張って皆さんを見ておられ、そして働きたい、働きたい、ね、主の業が、ね、今この時代になされたい、そのように、ね、願っておられます。今この時主の御業が行われますように。今メッセージの始めに一言お祈りをいたします。私たちを愛してくださった我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。かつての時においても、あの迫害の時代においても、また困難な時代においても、主よ、あなたを下に求める生徒にはあなたが現れてくださり、そしてご自身のその栄光を表し、時代時代においてあなたを表しておられました。今この時この時代の日本においても、あなたが現れてくださるように、今聞く一人一人の耳を清め、整え、天からいただくその命の流れ滴りを豊かに味わい尽くすこの時でありますように、どうかしもべらの唇を開き、また生徒たち一人と耳を開き、これを余すところなく受け取る私たちでありますように、どうか導いてください。これからすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねし、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。離心法則、ということで、ね、題名が記されております、ね、ヘブライ語で、ね、離心、書いてあるんですけども、これ、まあ、要するに日本語に訳すならば、まず第一に、英語で言うところのファーストですね。ファースト、リション、まず第一にファースト、この法則、この法則がピタリと、ね、初めに当てはまっておれば、その、ね、第二、第三、ね、セカンド、サードがもう本当に数珠つなぎに、ね、よくなっていきますけれども、しかしこのリション、これを間違えているならば、ね、ボタンをかけ間違えた服みたいに本当に、無様な状態になってしまいます。私たちの人生の中において、なんでこうま、ね、っすぐ行かないのかな、なんでいつも何か凸凹道を歩いているような、なんでいつも何かトンチンガなことになってしまうのだろう、ね、最初のボタンのかけ間違いが、ね、原因なんですね。
ですね、主はアルファとオメガなんです。そして始まりと終わりなんですよ。だから私たちはね、信仰生活を始めてから初物を主に捧げるっていうのは一番最初に覚えるんですね。そして 主を意識して主の法則に生きようとしているときに、一番最初に私たちが守ろうとしているのが初物を主に捧げようということなんですね。でも主は私たちに始まりと終わりを頂戴って言ってるんですよ。そしてこの始まりと終わりのこの間ね、この間は私があなたに与えたもの、それはあなたのものだって言ってるんですよ。だから始まりだけがあって終わりがないとどうなるかって言ったらね、ここはもう出っ放しの状態になってしまうんですね。本当に今回この立証の法則を通して、なんで日本語ってこんなにぴったし当たってるんだろうと思ったんですよ。これ韓国語にしても、英語にしても、ヘブライ語は、最も正確な言葉なんですけれど、でも立証って言ったところで私たちあんまり理解示せないっていうことですよね。まず先になんですよ。だからこんなにぴったしの日本語があるということで、すごく嬉しかったです。まず先にこれを主ご自身が私たちに願っているんですけれど、そのまず先にその願われていることに私たちが備えていたときに、主ご自身はまず先に捧げられたものに対して保証をしてくださるということなんですね。だから今日は、初物を捧げられた私たちに、まだもう一つの課題として最後のものを主は私たちにどのように要求をするのかということと、この要求された時に私たちはどのようにするべきか、それを聖書の御言葉を通して本当に正確にしていきたいと思います。なぜかと言いますと、この最初と最後のものを捧げて、この間を私たちが得ることができるからです。
でこの、ね、最初をまず神様に捧げる、ね、ファースト、リション、この神の国のことをまず第一に据えるならば、あとは神様が全部責任取ってくださるんですね。なぜなら人間は神様が作られました。神様が皆さん一人一人、ね、個性が違う、住んでる場所、ね、性別、性格、それぞれ違う、それ皆さんを神様がですね、それぞれ一人一人に目的を持って作っておられて、そして一人一人はこの神様の御業をなすために今こうして生きて働いているはずなんですけど、しかしいかんせん皆さんには自由意志があります。神様を、ね、第一にするということであるならば、このリションが皆さんの中に働くならば、神様が皆さんの人生を通して介入して働いてくださり、皆さんの、ね、力技ではなく神様の力技が皆さん一人一人の人生になって本当に楽なんですね。なんか追い風人生歩んでるようなものですけれども、しかしこのリションを、ね、第一とするべき、ね、神と国その義を、これを、ね、2番手3番手に回してしまうならば、ちょっといろいろとうまくいかなくなってしまうんですね。神様の御業が皆さんを通してなさりたい、それが神様の御思いですけど、しかしその神様の御思いに反して皆さんが、ね、いや私はあれをしたいんだ、これが今私のしたいことなんだと言って神様のその技を横に脇っちょに押しのけてしまうならば、途端にいろいろと崩れ出してしまいます。神の国その義、それを第一に求めなさい。その直前のところに何を食べようか、何を着ようか思い悩むな、それらのものは異邦人が切に求めているものだ。何はともあれ、神の民である皆さんは神の国とその義をまず第一に求めなさい。するならば、加えて与えられる。けれども、何を食べようか、何を着ようか、そちらの方をまず第一にして、礼拝を休んで、神様のことは思わず、ただそうした物事に走り回っていったとするならば、いろいろ消耗が激しいことになってしまうわけです。消耗が激しい時代だったのがこの、ね、今日の歌詞の列王記、第一列王記の17章、ここ当時はちょうどアハブという、イスラエルの中で最悪の王と呼ばれる王が支配している時代でした。そのアハブ、という王の背後に、ね、 イゼベルという妻がおりました。そのイゼベル、まあ、シドン出身の、まあ、要するに異邦人の女性ですね。彼女がこのアハブをそそのかして偶像礼拝、特にバール礼拝、それに導いていきました。でこのバール、まあ、穀物の神ですから、このバールに拝めば、ね、食べ物に困らない、まあ、そういう、のがこのバールですけども、そのバールに、ね、拝み倒して、でそれで、神様抜きで、固いこと言わずに食べ物を、たくさん食べて面白おかしく生きようじゃないか、そういう風潮ですから、イスラエルの神を敬う者が もはやですね、この北イスラエル王国の中からもう、誰もいなくなってしまったかのような、そういう時代、これがこの今日の箇所の第一列王記の17章のところです。
あのね、神様は恵み深いんですよ。罪を犯している私たちであっても、主は与えるその恵みをね、本当になかなか閉じようとしないお方なんですね。で、罪を犯しているのに物事がうまくいくということで、私たちは自分が犯している罪に対して自覚をしたくなっちゃうんですよ。罪を犯しているのに災いがない、罪を犯しているのに何もかもうまくいく、罪を犯しているのに何にも印がないということだと、どうなるかって言ったらね、あ、今私がやっていることは正しいんだ、もしくは神はいない、だから今間違いを犯していても全然咎めがないんだというところに行ってしまうんですね。アハブが間違った女をめどってしまいました。その女が人のところに嫁ぐ時に、自分だけが嫁いだんじゃなくて、自分が拝むその偶像を持って、そして嫁いでいきました。この奥さんにメロメロだったこのアハブ、神に心を置くことができなかったこのアハブは、この奥さんが持ってきたものを認め、そして王様が認めたゆえに、国中に人々がこれを認めるようになって、そして人々がこの王様の奥様が持ってきた偶像祭にふけるようになったんですけれど、まず王様が認めているということで、もう民はその当時、預言者か、王様かを通して導きを仰いで、そして生きるものだったので、もうそのまんまあんまり咎めもなく、それをスッと受け入れてスッとやってしまったということなんですね。ですけれど、これを受け入れた後にすぐ悪いことがバンバーンと起きちゃえば、彼らはそれをねやめたんでしょう。でも恵み深い神様は彼らに与えていたその恵みをね、それを取り戻すことなく、彼ら自身の自由意志を持って主に立ち返るということを待っておられたんですけれど、人々の様はどうなったかって言ったら、エリアがこう嘆きましたでしょ。もはやイスラエルには自分以外神を重んじる者はいないと言うまでに、イスラエル中がもう本当に偶像崇拝にふけていて、そして腐っていたんですね。神様が与えた雨、風、太陽、ね、梅雨、あらゆるその恩恵によって穀物が実るんですよ。なんだけど、この実った穀物、これを彼らは誰のゆえに実ったって、バールに拝んだからね、もう溢るんばかり収穫に預かったと思っていて、ますます拝み方が激しくなる。だから恩恵を受けてますます罪を犯す人を見て、もう本当にこれ以上はもうダメだと神にお祈りをし、見心を分かったから、だから神様は治癒意志をね本当に尊重する方だって、この見言葉で分かりましたよ。だから今こういう状態だから、あなたが何とかしてくださいって人間の側からねお願い出た時に神の技が起きたということで、ということは皆さんと私には責任があるんですよ。この時代を生きる時に、私たちの周りにね、本当に神様の恵みによって今私たちが生きているのに、その恵みを逆手にとってね、悪いことをする人、 そして偶像崇拝をする人、私たちがもし見かけたとするならば、私たちはその人のためにね、時には干ばつをください。その人の人生ね、干ばつを、もし国もろともということであるんだったら、国もろともね、その干ばつをくださいと祈るべきなんですよ。皆さんがよくご存知のあの北朝鮮、人何倍も働いてますよ。なのに雨に恵まれない、干ばつ、降ったなと思ったら洪水。なぜだと思いますか。なぜでしょうか。祈ってるんですよ。あの悪どい体制が滅びゆく、そのためにはね、本当に人の手に負えないあの体制、それが取り締まられるためには、もはや人の手は届かなくなっちゃったんですよ。なぜかわかりますか。食物がないことで彼らは支配するんですよ。私たちが援助するじゃないですか。援助したものを独り占めにして、そして食物がなくてお腹空いてたね、それをメイドイン金一世、メイドイン金正日、メイドイン金正恩に変えて、お腹を目いっぱい空かせた人たちに今度は配給してあげて、そしてお腹を満たして、彼らに頼らずには、彼らを頼らずには生きていけないというね、このもうシステム作り、心作り、体制作り、これをね、もうまるっきりしているのが彼らなんですね。だから干ばつがありました、洪水がありました、で国がもう本当に大変なんです。それでもね、神様の恵みありまして、西川からのたくさんの援助がありました。でそれで目覚めれば良いもの、目覚めないで何をしたかって言ったら、いただいたもので自分の権力を増やし、支配を増やし、いただいたもので核爆弾こしらえたんですよ。だから今もはやね、最後の恩恵までも全部そういうふうにしてしまったので、神様の見ては何かって言ったら、一族をもろとも滅ぼす以外は本当に手がないです。生きている限りあの体制を維持するために、彼らは今までのその方法を絶対に手放さないということなんですね。彼らの体制、それが嫌でも、ね、崩壊されるようにクリスチャンたち祈ってますよ。北朝鮮にいるクリスチャンたちが祈ってますよ。そして私たちが祈ってますよ。主の御手が動き、私は本当に近いうち、人の手によらない神の技が起きて、そして北朝鮮のわずかばかり主の御名を呼ぶ一人一人の兄弟姉妹が解放されて、この南北が統一されるようなこと、それが起きることを私は信じております。祈るべきなんですよ。周りにイエス様の恩恵の中において恩恵を受けていながら、主の意味嫌うようなことばかりをして、そして罪を犯す人たちを私たちがもし見つけたとするならば、物を持っていることが罪へのまっしぐらになっているとするならば、私たちはその人が持っているもの、それがなくなるように祈るべきなんですよ。崩壊するように祈るべきなんです。エリアがまさにその祈りをした人です。そして主に答えられました。答えられて、そして諸々のことが起きるんですけれど、こっぴどいことが起きても主の恵みは確実にあって、 恵まれなければならない人のためにはそれは必ず備えられているということを今日このねシドンのヤモメを通して私たちは本当に知りたい、そしてその恵みの中に入っていきたいと思います。
ですから死を恐れ敬わない世代、ね、これ本当に災いが多いんですね。キリスト者を迫害、ね、しているあの北朝鮮、本当に物が取れないんです、ね、種まいても実らない、あの虫が取っていってしまったり、あるいは、ね、日照りが強くなってしまったり、ね、そういうことが起こります、ね、日本においてもあのね、あの寛永の大飢饉、ね、あれ大勢の死者が出たんですけども、その、ね、3年前に、ね、要するに島原の乱、ね、要するにクリスチャン弾圧が全国的に激しくなったその直後に、ね、寛永の大飢饉が起きて、ね、もう雨が降らない、ね、作物が取れないのみならず、ね、虫害とかあるいは、ね、牛がバタバタ死んで倒れていってしまったり、全国的に異常気象が発生して、ね、クリスチャン迫害したもう2年3年後ぐらいにもうそれが全国的に起こった、もう江戸時代を、ね、なんか太平の、世代って言うんですけど全然太平じゃないです。もう飢饉が起こり、噴火が起こり、ね、疫病が起こり、ね、悪い政治家によって民が苦しめられたり、もうそんなことばっかりなんですね。結局神の国とその義を、ね、それを、ね、外してしまう、そういう国は本当に災いが多い、ね、そういう時代になってしまう。このエリアの時代もそうでした。エリアの時代、ね、本当に神様の警告としてこのエリアを通して、ね、この17章の一節で、ね、このエリアがアハブに、ね、私の仕えているイスラエルの神主は、ね、主エホバは生きておられる、私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう、ね、雨が降らないどころか梅雨も降りないんですね。あの雨が降らない、まあ、これは雨雲がそっちの方に行かなければそうなんですけど、梅雨、ね、これ大地の湿気、これが、ね、朝と、ね、夜のその寒暖の差で、ね、あの朝に梅雨が降りるはずなんですけど、それが降りないんです、ね、一切降りない。もうこれ天的な嫌がらせとしか言いようがないんですね、穀物の神バール、ね、それに拝み倒せばなんとかなるんじゃないか、全然ね、拝み倒しても何も起きない。それが、まあ、結局のところ3年半続いたんですね。
要するにですね、主は私たちが正しいお祈りをした時に私たちが祈ったことよりもっと緻密にもっと正確に答えるということなんですよ。梅雨も降りないんだよ、梅雨も降りないんだよ。知るべきです。正しい、ね、この鬼人の、ね、祈りは働く力が多い、ね、今この時間この時代に私たちはね、本当に人物ことを見る、ね、この鬼人の心を持つべきなんですよ。そしてこの鬼人の心で正しくこの時代を叱る、罪を叱るということによって、このエリアのように本当にひどい思いをしなければ、ね、もう思い直さない人々をイエス様へと立ち返らす、その働きとして厳しい祈りをしなければならない、その役割も私たちに課せられているということをしっかり覚えていきたいと思います。
でこの主に従順しない世代、ね、そのような国、本当に災いが続きで、で神様を恐れ敬う人にも、ね、そのとばっちりが、まあ、起こるようなことは確かにあるんですけど、しかし神様は必ず主を恐れ敬う人を、ね、天からご覧になっておられて、その時代の中においてもしっかりと、ね、生きながらえて養われる、ね、そのことを主は、ね、してくださるんですね。エリア、ね、そうでした。エリアは、ね、私の言葉によらなければここ2、3年の間梅雨も雨も降らない、この言葉を発した直後彼は、ね、隠れるんですね。主から、ね、ケリテ川のほとりにいてそこに、ね、いて住みなさい、私はカラスに命じてあなたに、ね、朝晩、ね、パンと肉を届けよう、ね、 実際カラスがやってくるんですよね。朝ごとに夕ごとにカラス、ね、死肉をついばむ汚れた鳥とされてるんですけど、そのカラスがエリアが、ね、食べられるほどの、ね、新鮮な肉を朝ごと夕ごとに届けるんですね。本当に不思議です。カラスさんはこのようにしてエリアをしばらく養うんですけど、しかしさらに、ね、あるタイミングでその川の水が枯れてしまいました。で枯れてしまって、で今度カエさんは、ね、この9節で言うんですね。さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。アメン、ね、養われるんですね。エリア最初はカラスによって養われましたけれども、そのカラスによって養われる、ね、期間が、ね、過ぎるんですね。カエさんのタイミングです。カエさん本当に歴史を、時を計って、そしてこのタイミングに、次にあなたはここで養いを受けなさいって、そのように命じられるんですけども、カエさんがその次に養いを、ね、命じられたのは、シドンのサレファテに行って、そこのヤモメ、ね、彼女があなたを養うように、ね、私はしている、カエさんおっしゃいました。
この言葉でね、私ねすごいなと思ったのが、ですね、あの主のしもべというのは、イスラエルのね、その土地をいただいてないじゃないですか。そしてイエス様に会って、彼らの10分の1を通して養いを受けているんだけど、この干ばつの時もね、主はしっかりとこの聖徒を通してちゃんと養いを受けさせるんですね。本当にあのなんかすごい因縁だなと思ったのが、このヤモメがいるその土地というのは、あの忌まわしいイゼベルが、ね、あのそこから出てきたわけなんですよね。だからもう忌まわしい土地なんですよ。なのにあの時代にイスラエルにもたくさんのヤモメがいました。なのにイスラエルに主の御心にかなったヤモメがいなかった。だから主ご自身が選んだヤモメはイスラエルの、ね、会衆の中にいたんじゃなくて、あの忌まわしいイゼベルの出どころ、そこにいたんですよ。どういうことかって言ったら、もう本当に信仰でもういっぱいになっている、外からか見たらイスラエルってそうなんですよね。ということなんだけど、人の目は騙しても神の目は騙せない。そこにはいなかったんですよ。だから神様があの最も忌まわしい地の中に一人のヤモメがいるということで、そのヤモメの、信仰あるヤモメを通してこの自分のしもべを養う、その計画を立てているわけなんですね。これを通して私たちが知ることは一つ、どんなに不信仰が私たちの周りをね取り巻いているとしても、私たち自身が貫く信仰、その信仰がまっすぐであるとするならば、その不信仰の中に埋もれている私を見つけ出して、そして私を祝福し、私を生かしてくださる方は主であるということなんです。
でこの当時、エリアというこの誠に、ね、主を恐れ敬う、主の預言者を敬う人が実際にこのイスラエルの中いなかったんですね。あのルカの4章のところにイエス様が、ね、この、今日の箇所のところを引用したところがあるんですけども、ね、ルカ4章の24節から、26節のところですが、ルカの福音書4章24節から26節、こう書いてあります。またこう言われた、誠にあなた方に告げます、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにもヤモメは多くいたが、 エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。で、これイエス様は誠にあなたに告げます、ね、これ真実なことをあなたに告げます言ってるんです、ね、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されません、ね、エリアは自分の教理、ね、もうこのイスラエルの中においては、ね、誰にも歓迎されなかったんですね。むしろイスラエルの中ではエリアは指名手配犯みたいな扱いでした、ね、アハブはこのエリア、ね、見つけ出したら私のところに連れてこい、ね、でいないって言うんだったらもういなかったな、絶対にいなかったなって誓わせるような、ね、そんな徹底ぶりでした。でそれで、ね、このエリア、ね、の時代、エリアの故郷であるイスラエル、ね、誰もエリアを敬わなかった。だからサレプタの山のところに、ね、使わされたんですね。この、ね、預言者は自分の距離では敬われない、ね、そういうことで、だからエリアは、ね、このシドンのサレファテに行ってそこに住みなさい主に言われて、そしてヤモメに、ね、命じているからそこで養うようにさせよう、ね、というんですけれども、けれどもそのヤモメ、ね、この異邦人の地シドンに住んでました。イゼベルの、ね、ふるさとです。あの邪悪な女イゼベルのふるさとシドンではあるんですけど、しかしそこに主を恐れ敬う女がいたんですね。それが彼女、このヤモメです。しかも、ね、彼女もですね、主を恐れ敬ってはいたんですけども、しかし人知れずだったんですね。彼女もその罪深い時代のそのとばっちりを受ける人でした。彼女本当にこの食べ物が取れないということで、もうどんどん食料が尽きていって、ね、もう旦那さんも死んで男手がいない、もう女で一つで子供を育てなくてはならない、もうどんどんパンも底を尽きて、そしてついにですね、最後の食料になってしまった。もう最後の食料、こんな一握りほどのこのパンの粉と、それから、ほんの少しの油、それが、ね、残るだけになってしまった。でそれがそれをもうその一食分をもう食べてしまうと、あとは、ね、彼女も息子もただ死を待つばかりでした、ね、必ず死ななくてはならない、そういう状況でした。そういうタイミングです。そのタイミング、最後の料理を、ね、して、そしてそれを食べて、あとは死を待つばかり。そのための料理をするための焚き木を拾いに行っている、その真っ最中に、一人の男が彼女の前に現れて、ね、偉大な預言者です。エリアです。エリアがそのタイミングの彼女のところに現れて、ね、言うんですね。十節のところですね、彼はサレファテへ行った。その町の門に着くと、ちょうど そこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけていった。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください、まあ、非常に水が取れないその時です。この一人の男性、見ず知らずの男性、水をくださいというんですね。彼女はその、ね、最後の料理をするための焚き火拾いを、それを手を止めて、その彼の言う通りに、ね、水を持ってくるために彼女を、ね、引き返していくんですね。
これをどうしてね、彼女がどういう人かっていうのが分かるんですよ。もう最後の食べ物しかないですよね。で、人の心っていうのはもう本当にすざましくなっているはずなんですよ。だけどものすごく平和、そして平安なんですね。そして彼女はこの時エリアにやっている、それを見ると、普段から人が何か物を頂戴した時に自分にあるものだったら、なんでとかどうしてとかどのぐらいとか、それを言わずに人が言った通りのことを普段から知ってあげる人だったんですよ。干ばつの時に一番ないのが水ですよね。で、水がないから穀物が育ちませんということなんですけれど、そのない水、そのない水をちょうだいって言ってるんですよ。だからたくさんちょうだいって言わないで、ちょっとちょうだいって言ってるのを見ると、そのちょっとばかりの水も本当に貴重だったということなんだけど、もう何にも言わないで水を取りに行くんですよ。 てこれは何を意味するかといったら、厳しいその状況の中においてもね、人がちょうだいって言っているそのものを自分が持っている、そしてちょうだいって言っている人が言ったら自分が持っているものをそのまんますっと渡す人だったんですよ、この人。人の目には隠れている良い技、人の目には隠れている良い技ですが、神の目に隠れることはありません。神様は私たちに、あの小さなね、ものに水いっぱいあげても報いからもらえることはないと言いました。だから彼女はこの3年半後の間のこのね、干ばつ、これをね、あの絶対に生き残れるように普段からのね、たくさんの恵み、それを蓄えてきてた人なんですよ。しかも神を恐れる人、覚えましょうよ。彼女が愛、憐れみ、許し、その恵みの人なんですよ。神から生まれた人だから、物事頼まれた時にそれに対してノーを言わない。愛してあげた時もあるでしょう、憐れみであげたこともあるでしょうね。憎たらしいけどね、許しながらあげたこともあるでしょう。そして、ああ神からいただいた恵みだから共に分かち合わなきゃと思ってあげたこともあるでしょう。神から生まれたものは神に似た、ね、ものなんですよ。どうするならば私たちが神に似ているかどうか、何、私たちの鼻が神に似てるの、私たちの目が神に似てますか。いいえ、私たちの品性の中に愛、憐れみ、許し、その恵みが現れているときに、ああ、あの人の愛は神に似てる、憐れみは神に似てる、恵みは神に似てる、許しは神に似てる、これが神から生まれた性質の現れなんですよ。彼女は少なくてもこの愛、憐れみ、許し、その恵みのこの性質の中にいくつかあったはずなんですよ。そして彼女は日頃からその神の品性に基づいて生きていて、そして与えてきた、満たしてきた、仕えてきた、そのもろもろが、みんながパダパダパダパダ死ななければならない、このこっぴどい時代に、神様を保護者にする、その恵みをいただいたんですよ。普段から私たちもこのような歩みが必要だと思います。普段から私たちも本当に、神の品性によって突き動かされて、そして私たちがしなければならない愛があり、憐れみがあり、許しがあり、恵みがあることを私は信じます。アーメン。
エリア、なんでこのわざわざこのヤモメだったのか、ね、しかも主が言われるには、あのシドンの最果てに行って、ね、そこに住みなさい、そこに一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしているって、ね、言ったんですけども、しかしどうもこのヤモメ、ね、主から命じられたような形式はなさそうですし、また、ね、どうもエリアを、ね、養うような、なんかそういう確かになさそうなんですね。ものはほんの、ね、一握りのものでした、ね、この順位説明すと、彼女はこのエリアの、ね、この水を持ってきてくださいって、ね、それ彼女行こうとすると、彼女は、ね、さらに彼女を呼んで一口のパンも持ってきてくださいって従説でエリアは言うんですね。で、次から次へと要求するこの見ず知らずの旅人に対して彼女は答えます、ね、12節で彼女は答えた、あなたの神主エホバは生きておられます、ね、なんとこの、ね、きっとエリアからすれば久しぶりに聞いた言葉でしょうね。主エホバの、まあ、生きておられる、ね、もう本当にどこに行ってもかしこに行っても、ね、こんな危機に、ね、する神なんかいないんだって、もう頼りになるのは結局あの偶像の神だみたいな、そんな人たちが多い中で、このシドンのザルファテで、ね、 この言葉を聞くんです。あなたの神主は生きておられる、
ね、イスラエルでそれを聞けるどころかイスラエルじゃ殺される。あなたの神エホバは生きておられますじゃなくて、もう見たら殺そうとしている人だらけだったでしょ。だからエリアはねもうびっくりしたと思いますよ。このシドニーってね、この異邦人の地で、しかもあのイザベルの本拠地で、あなたの神エホバは生きておられます、もう本当にびっくりしたと思います。
あなたの神主は生きておられます、私は焼いたパンを持っておりません、ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の焚き木を集め、帰って行って私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。非常に深刻な事態です。一つの、ね、母親と息子が、ね、最後の食べ物を、ね、それを食べたらもうあとは飢え死にして死ぬばかりという状況、というタイミング、そこにエリアは使わされていきました。なんで預言者を養うはずのこのヤモメがこんなにも、ね、追い詰められていなくてはならなかった、ね、なんでイスラエルの誰にでもなくこのサレファというのはこのヤモメなのか、ね、先ほども見ました。結局イスラエルの中において誰一人エリアを、ね、預言者として敬う、ね、エホバ主の皆を用いる者が誰もいなかった。でそれで主はこの、ね、サレファテのヤモメのところに、使わされて、でそれで何よりも主に対してのリジョンをする人が、ね、結局このサレファテのこのヤモメしかいなかったんですね。もう世間一般は主に対するリジョンなんてもう全て捨て去ってしまっているような、そういう時代の中です。その中において主は彼女のそのリジョンする志、それを持って彼女をこのエリアを養うために、ね、命じていたというんですね。彼女命じられた形跡はありません、ね、もし命じられていたならば、ね、エリアを見るためにお待ちしておりました預言者様、さあこちらにどうぞ、ね、そういうふうに、ね、言いそうなものですけども、しかし、どうもそうではないんですね。どういうことか、これ主はですね、要するにリジョンを持っている人に対して、ね、その人のうちに志を立てさせるんです、ね、その志が、ね、主の命令と言っても過言ではないでしょう。カエさんは、御心のままに、ね、あなた方とのうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです、ね、ピリピの2章の13節に書いてあります、ね、だから、ね、全てのことをつぶやかず疑わずに行いなさい、ね、書いてあります。このピリピの2章13節において神は御心のままに志を立てさせてくださる、このヤモメのうちに志を立てさせて、このエリアを養ううちに、彼女としては主から直接的な声を聞いて、さあエリアという男がいついつ来るから、その時にこれこれしなさい、そういう聞く声は聞いてなくても、しかしそのような主に対してリションをする人に主は働いてことを行わせてくださるんです。神様はエリアに対してはそこの一人のヤモメにあなたを養うようにさせてるって、ね、ヤモメ側がエリアを養う側になってるんですけど、しかし、ね、先ほどイエス様のことはルカ福音書を見ますと、ね、なんか逆転してるんですね、エリアの時代、ね、3年6ヶ月、天が閉じたけれども、イスラエルのにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドのサレプタにいたヤモメの女にだけ使わされたって、これ要するにヤモメを養う側がエリアの方になっていて、ねね、これどういうことでしょうね。要するに神様はその時代時代において主と心が全く一つとなっている、ね、人を、ね、例えば A さん B さんという主に心が一つになっている人を、ね、A さんを用いて B さんを養わせ、 B さんは、ね、ある方面を持って A さんを養う、ね、エリアの側は主の御言葉と、ねね、主の、ね、言葉を伝えるものとしてこのヤモメを養い、そしてヤモメの側は食料を持ってエリアを養い、ね、そういう、ね、関係を築かせたんですね。 交わり、主は生徒の交わりを制定されました。ある人 A さんと B さんを用いて、互いが互いに信仰を持って出し合って、でそれで互いを霊肉ともに養うように、そのように生徒の交わりを、ね、生徒が制定されたんですね。このエリアの時代において主はそのようにして、このサルファテの中において、この主の交わりを起こして、そして互いが互いに養うように、ね、そのようにリッションを持っている人に働いて、このようにその時代を生き延びられるように、本人のみならず家族も、ね、生き延びられるように、そういうふうに主はこのように図っておられたんですね。死を敬う人に対する助けは間に合わないということはありません。ちょうど、ね、この、ね、ヤモメがエリアと出会ったタイミング、それはちょうどヤモメが最後の食事を整えるために焚き火を集めている場面でした、ね、一日遅れてもならなかったんです。ちょうどこの、ね、まだ食べていない、この粉と粉が一握り分壺の中に残っている貴重な粉です。最後の食料、それをね、それもう本当に全財産と言っていいでしょう。その全財産、命を、ね、1日2日つなぐために必要なその食料をエリアに捧げることができるという、そのタイミングで主はこのエリアを使わしました、ね、主はそのようなことをされる方です。生徒に、ね、そのようなチャンスを与えてくださるんです。エリアがもしカラスにずっと養われ続けて3年6ヶ月だったらば、ね、エリア以外に、ね、誰か信仰者の信仰の麗しい捧げ物の行いはどこにも見当たらなかったでしょう。けれども主はあえてエリアをそのカラスに養いをやめさせて、ね、このサルフタに行かせて、そしてそのサルフタの女にこの信仰の捧げ物という尊い行いをさせるために、わざわざエリアをこのタイミングでここへと使わせたんですね。主は誠にこのようなことを私たち、今現在の私たちにも行われます。このタイミングであの人が来た、このタイミングであの人にこの、ね、養いを与えてあげた、それがすなわち主のかぐわしい愛の香りはその交わりの中に満ち溢れるんですね。その満ち溢れるために神様はこのように不思議な出会いを、ね、あえてなさるんです。
昨日ですね、すごい私たちは偶然と思われるようなことなんですけれど、神にとって偶然はありませんので、わあ素晴らしいっていうことで、もう本当に私もニヤニヤニヤニヤして帰ってきたんですけれど、ね、偶然じゃなかったんですよ。ミリオンスマイルとある方が出会ったのが、でそのタイミングでその本を作ったのが偶然じゃなかったんです、ね、結局はその本が大いなる役割を果たして、そして今ね、すごい大きなお仕事をするようになってますよね。偶然じゃなかったんですよ。だから私それ気づいて、ああ素晴らしい、良いことを運ぶ、その役割を見事にしたんだなと思って、すごい主に感謝でした。今日ね、成田エクレシアで礼拝をして、どうしてもその本を読んでいただきたいなと思ったので、私持って行きました。持って行ったらね、びっくりしてるんですね、ある方が。で、なんでですかって言ったら、その本もうすでに手に入れて、それを、手に入れた方が韓国方なんで、ひらがな、カタカナ、もう簡単な、漢字は読むものの、難しい漢字が読めないということで、難しい漢字に振り仮名を振ってくださいっつって、それでその本を渡されたので、それで振り仮名を振ってあげて、そのおかげで読みましたっていうことだったんですよ。おおと思って、おお、私の身近なところでもうすでにこの本、どこからその本を手に入れたんだろうと思ってね、すごい興味津々だったんだけど、でも、まあ、それはさておき時間がないので帰ってきました。昨日ね、帰ってきてから私はそれ気づいたんですよ。ああ、その本を出版するっていうことに携わって本当に良かったんだねって。で、それがあんな大きいプロジェクトにつながったんだな と思って本当に感謝でした。ですね、主は私たち自身を生かそうと思えばいくらでも生かすんですよ。そのために生かされる準備がされてないといけないんですね。そのある方と私たちの違いは何と思ったら、ねっちこいんですよ。これいいなと思ったものを見つけた時に、その見つけたものを、それいいなと思ったそのものを自分の手に入れるまで一生懸命努力をする方なんです。で、最後何がすごかったかって言ったら、あの本でその契約をしていただいたっていうことを言ってましたよね。ある方からこれ私が売るそのね権利をくださいっていうことをずっとお願いするんだけど、そのもともと持っている方がねずっと断り続けるっていうことだったんですけれど、あのでこのでを使ってそれでもダメで、そして最後その本を持ってったそうです。そしてこれを見てくださいって、これが私の生い立ちです。そしたらすごい非常に読みやすい本なんでバーッと読めたと思いますね。それでそれを読んだ方が契約をしてくださって、その契約をしてくださったおかげでそれが今商品化されて、そして想像つかないくらいの大きなプロジェクトになっていて、今大変な祝福のそのねこう入り口にこう立っている方がいるんですよね。準備がされていると主はなさいますよ。このシドンのヤモメも普段から準備されていたんですよ。だから彼女はね、彼女が一番必要としている時に主の現れが彼女にあったんですよ。私ねこう思ったんですね。どうせくださるんだったらいっぱいくれればいいのに、粉もねちびちびちびちび、イエス様ケチだなと。で、分かったことが一つあるの。干ばつの時に粉とね油たくさん持ってて殺される。主はそこまで完璧に祝福してくださる方なんだなって。その粉と油によってそれがたくさんあるからして殺されたらイエス様に会わない方が良かったよね。だから主子自身がなさったことというのは絶対にね、本当に日々の過程、そしてその日々の過程を通して毎日の感謝ができた、そして毎日得るために思い心感情霊魂魂を本当に罪を犯さないように清められる、そのね3年以上の年月が与えられたということで、ああ主のなさる技は本当に完璧だなと思いました。
結局ね、主がその時代に用いられる器というものはお金のあるなし関係ないですね。力のあるなしも関係ないです、ね、有名か有名じゃないかも関係ない。ただ主がその時に主の目に重要なことは、その人にビジョンがあるかどうか、ね、主に対する第一の心、主を第一とする心があるかないか、ね、それをご覧になられます。もしその、ね、彼女がそれを持っているとするならば、いかに財産が、ね、もうほんの一握りほどの粉と油、ね、であったとしても、それでもって、ね、彼女自身とまたその息子と預言者までも、ね、養うんですね。3年ほどの、ね、期間。ただ、リションがあるかないか。これが主の目に重要です。そして、ね、主はそのリションを持っている人を用いて、その、起こされた、ね、本人自身の中に起こされた志、またその使命、それを燃え立たせて、そして、必要なものは主が全部備えてくださり、そして、ね、時代を動かしていくんです。
初物というのは信仰によって捧げやすいんですよ。捧げた後にも残りがあるから。 ということなんですけれど、最後の残ったものというのはもうなけなしのものなんで、これ捧げるのには本当に信仰がいるんですよね。アブラハムにね、子供は一人しかいなかったでしょ、約束の子は。でも主が捧げなさいって言った時に、アブラハムの信仰が成熟した時には惜しみなく躊躇せずに彼は捧げましたよね。でその時主が焦って、そしてあのイサクに、あの子供に手をかけてはいけない。アブラハムって誰？信仰が成熟した後には主を焦らせた男なんですよ、ね、だから本当にその自分に一人しかいない、ね、その息子を躊躇なく捧げて、そしてもうない状態になっても私はあなたを信頼しますと、その志を持って、ね、主に仕えた時、主は焦ってその手を止め、それからアブラハムの人生は本当にいいんですよ。だから私と皆さんがこの地上において本当にまっすぐに勝ち得て余りあるものとしてしっかり生きていきたいということ、これがね可能になるためには、この御言葉で分かったのは、最後のもの、これを主に、主が要求した時ですよ、主が要求したのに、これが最後のものです、主よ受け取ってくださいって、そんなねうさんくさいことはしちゃいけない。そうじゃなくて、主が要求した時、それをね、あの最後のものを捧げるということなんですね。このシドンのね、ヤモメはこの御言葉を知らないでやったよね。で、主はどれだけ親切かしたら、私たちにはね、この御言葉、そしてこの御言葉を実践して、このヤモメがどうなったか古代まで教えて、私たちにこれをしっかり覚えて、私があなたに最後のものをね要求するとき、それにアーメンして、私をシュッとせよ。だから私たちがもう本当に神様を神様として完璧に認めるということは、初物だけじゃ無理だということなんです。最後のね、ものも捧げた時に、初めてアブラハムがいただいた言葉、それを私たちの言葉として私たちもいただくことができるということを、今回この御言葉を伝えながら本当にすごく分かりました。主の仰せがあった時、これはあなたのものですということで、本当に感謝を持ってそれを正しく捧げて、そして仰せられた方に栄光を捧げ、そしてこの始めと終わりの真ん中を全部保証してくださる、その祝福を主イエスキリストよりいただく皆さんでありますように、イエスの御名で祝福します。アメン、
アメン。ですから聖書の中で時代を動かした人、みんなこのリッシュを持ってたんです、ね、先ほどアブラハム、イサクを捧げましたね。イサクを捧げたから、そのイサクから生まれてくる子供、孫、ひ孫、全部主に捧げられた一族ですから、それはイスラエル民族となって、この主に捧げられた経験のあるイスラエル民族を通して、神様は人類救済の計画を発動されましたね。アブラハムの子孫、ダビデの子、イエス・キリストの系図、ね、新約聖書はそれで始まります、ね、こうして神様が人類に力を持って介入できる足がかりを、この捧げた人を通してそれを得たんです、ね、ハンナもそうでしたね。ハンナも自分の子供を、ね、もし男の子が生まれますならば、ね、その子の生涯、主をあなたにお捧げします、ね、もう初の子供、本当に可愛い盛りの男の子、それを主に捧げたゆえに、その捧げられた男の子はこの時代、神様が働く足がかりを彼を通して得て、そしてサムエル預言者となって、もう当時の時代、本当に主を敬わない、なんか、ね、主の契約の箱をなんか物として扱って、縁起物として担いで、ね、もうそんな主に対して失礼なことをする時代に、もうサムエルを通して、ね、活を入れたんですね。さらにサムエル、二人の王に油を注ぐキングメーカーになりました。あの偉大な王ダビデに 油を注いだのはサムエルでした。主に捧げられた男サムエル、だからこそそのようなことができたんです。ですから皆さんが主に捧げるならば、その捧げられたものを通して主はこの地上を動かす働きの橋渡しが、ね、皆さんできるんですね。皆さんが捧げたものは主の働かれる橋渡し状態になるんです。そしてそれを通してこの時代を動かし、この日本を、ね、動かす、そのことに主は、ね、用いてくださることになるんです。で、彼女、私の、ね、なんかほんの少しの油とほんの少しの粉があるだけです、ね、そう言うんですけど、それに対してエリアは、ね、どう答えるか、これですね、エリアのこの答え、ある人が聞くとこの人でなしのようにですね、エリアは、思えるんですね。13節、エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行って、あなたが言ったようにしなさい。しかし、まず、ね、ここにまずということは、このまず、これがヘブライ語でリションです、ね。リション。まず、私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後に、あなたとあなたの子供のために作りなさい。だってもう粉は一握りしかないんですね。このエリアとヤモメと子供と3等分とかそういう話ではないんです。まず全部を、ね、エリアに捧げなさい、ということなんですね。これある人が見れば人手なしと思うんですね。実際人手なしの人は、ね、歴史上たくさん現れました、ね、先ほどの、ね、飢饉の時においても、ね、もう農民から搾取するだけ搾取して、ね、まず、ね、武士のために捧げなさいということで農民がもう飢えて、ね、餓死する農民がたくさん増えた、ね、もう江戸時代の飢饉は本当にそんなことばっかりです。今も、ね、北朝鮮において行われていますね。まず、ね、その、ね、キム一家に捧げなさいということで大勢の餓死者が今、ね、出ております。もうね、もうキム・ジョンに、ね、捧げたらもうそれで終わりなんです、ね、もうあとは飢え死にするだけで、実際に飢え死にした人が多々おります。その獅子類々の上にあの、ね、キム一家成り立ってるんですね。エリアはそうではありません、ね、エリアはバックに主の言葉があります、ね、そのエリアのことを人でなしと思う人はこの13節で終わる人で、そして何も、ね、もうそれで終わりということを前提に信じている人、要するに主の技を信じてない人はそう思うんですが、しかし14節も信じる人、これはですね、エリアの言葉に希望を持つんです。14節何て書いてあるか、イスラエルの神主エホバがこう仰せられるからです。主エホバが地の上に雨を降らせる日まではその神の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アーメン。本当にこれをね、喜びを持って期待を持ってこれをね宣言する人は、もうエリアが、ね、ひどいとかそういう話じゃないんです。もう本当に期待を持つんですね。このヤモメ、ね、自分の人生の最後と思えるような、もう未来が全く見えないような暗闇の、もうお腹ペコペコの状態の中に現れた一人の、ね、預言者、ね、彼の言葉に希望を見出しました。で、それで彼女、ね、焚き木を、ね、集めたら家に持って帰って、そして、ね、もう何回使ったかわからないその台所において料理を始めます。最後の料理だと思っているんですけど、言ったんですけど、しかし最後でないかもしれないという期待も、ね、信仰も混ぜてその料理を始めました、ね、美味しい匂いが、ね、漂ってきます。子供は見ていたでしょう、ね、そして一人分のパン菓子が、ね、出来上がりました。それを、ね、取ってそのところに持っていく、ね、途中子供が物欲しそうな目で見ていたことでしょうけれども、ね、彼女は言ったでしょうね、あの方が先です、ね、リション、ね、あの方がリションです。子供は、ね、それを、ね、奪ってとかいうことはしないですね。子供も、ね、きっとうなずいて、
すごいね、この子いい子みたい。だって言ってないもん、サムソンとその親が、やり取りしてるのもうすごいこう見せてくれてるでしょ。だからこの聖書で あの何にも見てない、見せてないということは、この子供も素直な子なんですよ。あ、そうなんだと思って、あの方さっきねっていうことで、こう根がついている子供なんですよね。
でそれで、ね、このパン菓子がエリアの手に渡って、エリアそれを食べました。食べて終わりじゃないんですね。その続きがしっかりと壺の中に、ね、残ってるんです。彼女は、ね、壺の中覗き込んだらあったんですね。相変わらず一握りの分の、ね、粉とまた油だったんですね。けれどもそれをもって、ね、彼女自身もまた子供もそれを食べて、そして3年ほどの間ずっとそうやって、ね、彼女も子供も飢え死にすることなく、ね、周りはたくさん飢え死にしている人が出たでしょう。けれどもそんな中でも彼女も子供もそして預言者もずっとそれで養われていったんです。これが理想法則。神様を第一にするならば全てのものは加えて与えられるんです。このようにして、実際に理想を貫いた結果、この主の真実、主の栄光、主の憐れみ、それが、ね、現れました。
このねヤモメすごい偉いなと思ったのが、私ねその後あの息子死ぬじゃない、ね、その息子が死んだことが罪による死っていうのを宣言してるんですよ。だからあの死とか災いとかそういったもろもろが、罪による技だっていうことを知っていて、そしてあの彼女が告白しているその言葉をあの聞いてみると、なんであなたは私に罪を思い出させたんですかって、そういうことを言ってるんですよね。だからただ3年、ね、雨が降るまでそこの家に生かされて、ただ飲み食いして生きながらえるということじゃなかったんですよ。一人しかいないその息子を、本当に主にあってまだ新たに生き出すために、その母親としてのその信仰が整えられる毎日だったんですよ。だから皆さん本当に周りに、御言葉を正しく使えて、そしてその御言葉を伝えるしもべがいたら、ね、そのしもべと仲良くしてください。それでこそ皆さんは自分が悟ることが多いからなんですよ。彼女はエリアと一緒に行ったおかげで、一般人だったら絶対言えないことを彼女自身が言ってるんですよ。びっくりしました。
本当に私たちも、ね、主にリション、ね、まず主に、ね、まず神の働きに、ね、それをするならば、そのファーストの法則を主は、ね、私たちに適用してくださいます。エリアも、ね、彼女も初めは時代のとばっちりを受けていたかのような、いやでも主に対するリションを果たした結果、エリアも、ね、彼女も、ね、息子もその不信仰な時代のとばっちりの中で、ね、本当に養われて育まれて守られて、ね、その歩みができました。本当にファーストの法則を守るならば、主はですね、その人を用いて時代を作り変えることに用いるんです。彼女がエリアを養ったおかげで、ね、エリアは生き延びて、そして生き延びたエリアは3年後、ね、本当に偉大な働きをこのイスラエル前で印を行います。けれども残念ながらその時代の人々はそれでも死に立ち返らない、ね、しかしエリア、もうユダヤ人知らない人はいないです。エリアが再びね来てということを未だにユダヤ人はそれを待ち望んでるんですけども、しかし、ね、もうエリアは現れました、ね、イエス・キリストを指し示すエリア、ね、バプテスマのヨハネとして現れました。預言者として偉大なものというものはイエス・キリストへと導くものですね。今私たちもこの時代、本当にこの主イエス・キリスト、このお方を第一に、ね、リション据えるならば、主は私たちを、ね、時代の立役者へと導いて用いてくださいます。お金がない、いや関係ないですね。 また力もない、これも関係ない。ただリションがあるかないか、ね、これによって主は本当に、あ、ここに私が時代を動かすことのできる、その、ね、器がここにいる、主は喜ばれるんです。皆さん用いられましょう。この日本の今のこの時代、本当に鉄板のような福音が伝えられないこの時代の中において、皆さんが主に対するリションを果たして、そしてこのエリアのように、あるいはヤモメのように、本当にこの時代を動かす器として整えられていく皆さんでありますように、イエスの名前によって祝福いたします。アメン。それでは今皆さん一人一人が今いただきました御言葉、それをそれぞれ思い巡らしつつ、主と一対一で交わり祈る時を持ちたいと思います。
愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。まず先とあなたが私たちに仰せられる時、その時が私たちの時でありますように。主よ、あなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。主よ、まず先とあなたが私たちに訪れた時、私たちもこのヤモメのように、主よ、本当に整えられたヤモメのように、まず先にあなたの仰せられた言葉に従順し、そして主よ、あなたのその恩恵に預かるその幸いと栄光を与えてください。私たちは主よ、この詩もこの本当にこのシドンのこの女を通して、このヤモメがどのような見舞いにおいて正しい方であったか、それをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。私たち一人一人が本当に正しい信仰をこの時代においても見出すものでありますように、そして正しい信仰によって守り行い、それを立ち振る舞い、主の皆を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが助けてください。シドンのサラデのその女は本当にイエス・キリストにあって、私たちに信仰の模範を示してくださいました。主よ、私たちにもこの模範に続くものであられますように、初物を捧げたものとして最後のものも主に捧げて、この幸いに預かることができますように祝福してください。今日あなたが本当にそのこっぴどい干ばつの中においても、あなたがついも降りないその干ばつの中においても、あなたの養いは信仰を持った人にあったことをしっかりと覚えて、私たちが本当にこの時代に来るその干ばつに私たち自身も備えられたものとして、主よ、私たちもこの干ばつをかつその信仰を持ち合わせることができますように祝福してください。今日あなたが私たちになされたこの御言葉の技を心から感謝して、イエス様の御名によって祈りました。アメン。
アメン。主よ、あなたが今日も私たちにこの信仰のファーストをどこに置くべきか、それを示してくださったことを感謝いたします。私たちの中にもし主よファーストを間違えているところがありましたら、主よ、本当にそれをあなたを第一とする、そしてこのボタンのかけ直しをしっかりとしていくものでありますように、今の人生の中において、主よ、本当にまっすぐではなかったところ、デコボコしていたところ、それを本当にあなたにあって直していく、そして何よりもこのリションを貫いたヤモメのように、アブラハムのように、ハンナのように、本当にあなたにを第一にして、そしてこの時代を動かす足がかりを、主よ、私たち自身があなたに対して作って差し上げていく私たちでありますように、どうか主を用いてください。どうか私たちの心の地を本当に整えてくださり、そして私たちが今この横浜の地において、あるいはインターネットを通して養われている一人一人のそれぞれの場所場所において、あなたの働かれる足がかりがそれぞれの場所場所で起こっていきますように、あなたが導いてください。今日この希望の御言葉を私たちに示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り、557番を賛美し、その後に祝祷いたします。
天に今
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福いたします。アーメン。